今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章8節から14節です。本日はクリスマスの日です。クリスマスおめでとうございます。このイエス・キリストの誕生を今日心から祝っていきたいと思います。ルカによる福音書の2章8節から14節では、8節から宣言させていただきます。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたがこの地上に降りてこられ、私たちの音の手の中に収まる、すっぽりとはまるような赤ちゃんとしてやってこられたこと、そのことをゆえにあなたを褒めたたえ賛美いたします。悪魔サタンは粉々に打ち砕かれました。破れました。敗北しました。イエス様がこの地上に降りてきてくださって、そして私たちにこの救いをもたらしてくださったこのクリスマス、クライストマス、キリストの礼拝、これを本当に私たちは喜んでお捧げいたします。今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。あなたのこの御言葉の喜びの知らせに豊かに預かっていく私たちでありますように助けてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。本当にこの主イエス・キリストの誕生は本当に喜ばしい、ね、知らせですね。毎週水曜日の、午後の礼拝は、ね、愛花の、公開説教なんですね。で、それで、ね、水曜日の昼ということで、ね、そこで、パスタ室で、ね、愛花の、ね、メッセージ準備をしていたんですけども、けれども、ね、どうにもですね、この今日の日と全くもって正反対なんですね。この愛花は、要するに、このイスラエルの民が罪に罪を重ねて、で、滅んで、ね、しまった。そしてもう一人寂しく座っている。みんなに見捨てられてしまった。神様からも見捨てられてしまったって、もうザメザメ泣いている、ね、そういう内容、ね。まあ、ちょっと、今日の箇所と正反対なんですね。ちょっと愛花の一首を一節、ね、ちょっと開いて読んでみますと、ね、愛花の一首を一節は、ね、ああ、人の群がっていたこの町は、一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、やもめのようになった。諸州のうちの女王は、苦役に服した。もうこの御言葉を、ね、そのパスタ誌で読みメッセージ準備しながら、ね、なんかここから喜びの、ね、賛美が、ね、流れてくるんですね。本当にテンポ良い、ね、喜び、ね、叫ぶ、ね、その賛美が流れてきて、ちょっと今日こんな愛花のメッセージしたら YouTube からクライムが来るなと思いまして、ね、まあ本当にクリスマスのメッセージになったんですけども、ね、この愛花の衣装の一節のところ、ね、一人寂しく座ってる。一人、ね、これはですね、本当に なんか一人になりたいなとかそういった生優しい一人じゃないんです。もう親しい人たちが、母親が、父親が、友達がみんな、ね、いなくなって、ね、ある日突然ばったりと、ね、殺されるか連れて行かれるか、そして本当に致命的な一人、その一人寂しく、ね、座っている、ね、その町で本当にかつては女王のような、ね、イスラエル、ね、このエルサレムの町、女王の座についていたこの町がもうヤモメのようになってしまった、ね、徹底的に、ね、もう苦役に服して、ね、貶められてしまった、癒しめられてしまった、ね、まさに逆でしょ今日の箇所の、ね、この今日というクリスマスの日は、そのような罪の中で死の陰に座っていた人々に、ね、光が照ったという、ね、その喜びの知らせですね。このアイカというところ、これはですね、要するに自分の罪のためです、ね、自分の罪のために彼女を、ね、このシオンの娘は徹底的に破壊し尽くされて、物が奪われて、徹底的にもう 大切な人も遠くに、ね、連れて行かれ、そして本当に、飢えて貧しくて、ね、なんでこんな、ね、風になってしまったんだろうか、ね、そのように悔いている、ね、涙を流しながら悔いているのがこのアイカのありさまですけども、ね、しかし、ミスカイはこの羊飼いたちに言います。恐れることはない、怖がることはありません。今日あなた方のために素晴らしい喜びの知らせを告げ知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。アーメン。もう本当にまさしく大いなる喜びの知らせです。この羊飼いたち、当時はとても蔑まれた職業でした。本当に、人々から、のけものにされて、なぜ羊を四六時中飼っていなければならないからです、彼らはこの御使いたちに出会った時、野宿で評判をしている状態でした、岩崎さんも、ちょっと雨がザーザー降る冷たい、中、もうお酒に飲まれて、一人なんかポツンと座っていた、そこをなんとかして教会に電話して、それで救われましたね。まあ、そのようなですね、本当に一人ポツンと自分の罪、自分のその欲望におびき寄せられて、飲まれて、しまっている、その最中において、本当に救いがもたらされて、そして本当に安全な場所に、もう抱っこおんぶされて、連れて行かれる。この羊飼いというものは、そういうものなんですね。羊飼いは野宿で、4番を、しながら羊の群れを見守っていた、羊、もう本当にあっちで糞を垂らし、こっちで尿を垂らし、それが自分の毛にくっついて、でそれで、臭いんですね。でその羊を四六時中面倒見てるから、羊飼いというものは臭い、また、ずっと野宿をしてる、もうずっと風呂入ってない、お前近寄るな、そういうふうに、言われてしまってる、人ですけども、しかしされと羊飼いなんです。この羊飼い、ギリシャ語ではポイメーンと言います。ポイメーン、でこれですね、その元となる動詞はポイマイオという、ギリシャ語で、その動詞、私が冒頭で宣言したヨハネ21章に、出てくるんですね。ヨハネ21章はイエス様がペトロを召し出すとき、イエス様が3度、ペトロに対して、あなたは私のことを愛しますかというふうに、言うんですけども、でペトロは、はい、主よ、私はあなたを愛することはあなたがご存知です、答えます。で1回目のやり取りでイエス様がそのペトロに対して言われたこと、それは私の羊を飼いなさい、羊を飼う、これギリシャ語ではボスコ、言うんですけども、ボスコ、これは食べさせてあげる、養ってあげるという、意味なんですが、で2回目、イエス様がヨハネのご質問、あなたは私を愛しますかって、そういうふうに聞かれた時に、ペトロは、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、ヨハネ21章の16節で、ここでこの2回目の問答でイエス様が言われたのは、私の羊を牧しなさいって、牧するということ、これですね、先ほどの、ボスコって、ただ単に食べさせてあげる、餌を与えるよりももっと進んだ、養いなんです。このポイマイオ、このポイメンが羊飼いというギリシャ語、ポイマイオ、これは牧するという、意味です。牧師、それは、ポイメン、 羊飼いと牧師同じギリシャ語、ね、ポイメーンなんですね。ですから、ね、羊飼いが、ね、野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた、ね、それは牧師が4番をしながら、ね、野宿をしながら羊の群れを見守っていたというふうにも、ね、訳すことができるんですね。この、ねポイマイヨーという動詞、牧しなさい、そのこの命令、ね、このポイマイヨー、ね、このポイメンはもともとの意味はですね、食べさせてあげる、ね、ということのみならず、ね、しっかりと養い育てて訓戒して、ねまあ、そのようなところも含まれております。ですからポイメンというのは羊たちを食べさせてあげることはもちろんのこと、ね、悪い敵から守ってあげること、それから、ねしっかりとこの羊たちが何か、ね、過ちを犯したらそれを正してあげるということ、ね、そこまで広い、ね、意味で含まれているんですね。ですから羊飼いたちが、ね、牧者たちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っている、そこに御使いたちが現れたんです、ね、この間主日メッセージしましたね。羊飼いたちと羊のこの上に御使いたちが現れました。そして救いの良き知らせを、ね、告げ知らせてくれました。皆さんがですからこの羊飼いとして、また羊として本当に主にあって羊たちを養い、あるいは、ね、主にあってしっかりとこの、ね、自分自身を清く保ち、羊の囲いの中でしっかりと、ね、めいめい養われている、ね、その羊飼いと羊のそのグループに主が喜びの知らせを告げてくださるんです。ルカ2章の方で、ね、すると主の使いが彼のところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らひどく恐れました、ね本当に私たちも、ね、今このようにして、ね、いるところにおいて突然主の栄光が輝いて、ね、御使いが現れたら、まあ、それは驚くんですけど、しかしたとえそうだとしても御使いは言ってくださいます。恐れることはありませんって、恐れることはない。御使い本当にとても、ね、強力な存在です。力強いです。御使いたった一人で18万5千の、ね、アッシリア軍を、ね、打ち破った記述がイザヤ書にありました、ね、それほど強い御使い、それが軍勢をなして現れた、ね、これ私たちはもう本当に恐れを怯えるところですけど、しかし御使いはですね、神様を恐れ敬う人に仕えるために派遣された霊であるとヘブル書に書いてあります。ですから私たちが本当に主を恐れ敬って、ね、主につながっているならば、御使いは恐れる存在ではなく私たちに仕えてくれる、ね、存在なんです。でそれで御使いは言います。恐れることはありません。私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。アーメン、ね、この民全体のって言うんですけど、しかしこれは全民族、全国民、皆さん一人一人に対しての素晴らしい喜びの知らせです、ね。まあ、ここにいろんな国籍が集ってますね。韓国人、タンザニア人、ナイジェリア人、フィリピン人で、もう本当に国際色豊かになってますけど、全国民、何人、何人、すべてに対しての喜びの知らせ、これが、ね、今日あなた方に、ね、与えられたのです、ね。イエス様、御使いがそういうふうに、メッセージするんです。で、そして、ね、今日、ダビデの町であなた方のために、ね、このあなた方、ね、皆さん入ってますか？アーメン、入ってます。もちろん皆さん入ってますよ。今日ダビデの町で、ね、皆さん一人一人のために、ね、救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アーメン。救い主が来てくださった、皆さんを救ってくださる主です。皆さんの生活、救いが必要ですかね。であるならば、救い主、それはこのお生まれになって赤ちゃんとして来てくださったイエス・キリスト、このお方が救い主です。この救い主が今日、ダビデの町においてお生まれになった。ダビデの町、ベツレヘムです。エルサレムもダビデの町と呼ばれてるんですけども、このベツレヘムでお生まれになった。ベツレヘムは、パンの家という意味です、ね、ベッド、レヘム、ベッド、ベイトが家、ね、レヘムがパン、あるいは食べ物ですね。 今日メッセージする箇所、食べ物に関係します。で、羊飼いは羊を食べさせるのが、ね、職業です。そして、ね、この御使いが告げ知らせたこと、ベツレヘム、パンの家で、ね、今日救い主がお生まれになった、ね、皆さん飢えてるでしょうか、ね、あのちょっと昨日の夜から、ね、今朝までもう本当に、ケーキやらチキンやら、ね、本当にごちそう、美味しいものいっぱい、ね、まあ、まだ残ってますの で、ね、お腹空いてる方は、ね、ぜひ預かってください、ね、アーメン、アーメン、そう、あれれ。このね、まあもちろん肉体的な食べ物のみならず、霊的な食べ物、ね、本当に霊において飢え渇いている、霊において空腹感を覚えているとするならば、このお方に来るべきなんです。パンの家、ね、ベツレヘムに行くべきなんです。この羊飼いたちが言ったごとく、皆さんもこの霊的なパンが有り余っている家に、ね、行くべきなんです。
皆さんね、本当にイエス様に期待した方がいいですよ。なぜかと言いますと、ね、みんなね、イエス様信じようって言ったらね、天国に行くためにと思ってるんですよ。で、天国が第一目的になってる。あのね、イエス様が私たちに与えたいものはもちろん天国なんですよ。イエス様と共に生きる永遠なるところ。そうなんですけれど、天国、あなたはもうあなたに天国を与えたんだから、私はあとはもういいよって言ってるイエス様ではありません。イエス様はあらゆる面においてセービアん、私たちが具合が悪かった時にはお医者さんなんですよ、ね、私たちはつまずき倒れた時には起こしてくださる方なんですね。そして私たちが失敗している時は成功させてくださる方なんですよ。聖書の御言葉に書いてあるよね。私が見送った言葉を成功せずに私に戻ることはない。ということを書いてありますよ。あのね、イエス様のことを私が説明してもね、人がね、そんなの信じられないって顔してる時があるんですね。信じられないってその顔してるの？ということで私の攻撃が始まるわけなんですね。信じられないんだったらちょっと今からイスラエルを私と一緒に勉強しようか。ということなんですけど、イスラエル、皆さん今で言うこのイスラエルというのは、皆さんがよく知っているヒトラによってね、もうたくさん殺された人たち、ヨーロッパに散らばって生きていたんだけど、彼らはもうヒトラによってヨーロッパが全部支配されていたので、自分たちの身の置き場がなかったね。それでもう見つかるとすぐ殺されるか、見つかると収容所に入れられて、過失室に送られる。そのような状況だったよね。彼らは、ヒトラーを通してそういうことになる前というのは、イエス様助けてって言ってないんです。なぜかわかりますか？ヨーロッパいろんなところにおいて、ユダヤ人はね、ユダカに生きてたんですよ。銀行家になって、ね、お医者さんになって、学者になって、ね、そして、祝福されて商売繁盛して、なぜ商売繁盛したかって言ったらね、今はもう商売繁盛するためには、ね、情報力っていうのが一番なんですよ。情報がないと商売繁盛できないの。あの当時、ユダヤ人は、ローマから追い出されて、そしてヨーロッパ、いろんなところで住んでいて、そして、もう散らされている。民族だったんですけれど、散らされているから、いろんなところにユダヤ人住んでるんですよ。そして何をするかって言ったら、うちは金ね、1万円だよって言ったら、向こうの人が、うちは1万5千円だよ、うちは小麦粉がね、1000円だよって言ったら、いや、うちは2千円だよ。この情報力を持っていたので、ユダヤ人は、商売上手って言ってるんですよ。全世界が商売上手なのは、彼らがね、ただ商売上手じゃなくて、あっちこっちに自分の親戚たちが、同じユダヤ人たちが散らされていって住んでいるから、他の人がわからない国の情報、経済の情報、あらゆる情報を彼らは知っていたので、その情報を元にしてね、物を買ったり売ったり、それをして彼らは豊かだったんですよ。彼らがヒトラによってたくさん殺されて、そしてどうなったかって言ったらね、もうこれはダメだって。 今ヨーロッパでね安心して生きていけると思ったんだけど、もう国がないともう私たちダメ、国がないと私たちはパッシングされる、だから国が欲しいと思った時に御言葉を思い出したんですね。アブラハムに神様は言ったよね、私はあなたの子孫にこの地を与えるね、その言葉を思い出して、ああ私たちの先祖アブラハムにこの地を与えるって言ったね、この神様に先祖アブラハムに与えたその土地、アブラハムの子孫に与えると約束したその土地を私たちにくださいとお祈りをしたね。お祈りをしたらどうなったかって言ったら、イギリスが皆さんね、今ね世界のね、あの第二次世界大戦のこれね事情を私が言ってるんだよ。イギリスがね戦争になったよね、ドイツと戦争になった時に、イギリスとアメリカにユダヤ人が立ってくれたの。情報抜群なんですよ。頭がいいからね、武器抜群に作りますよ。それで私たちの知らない事実、表はイギリスだとかいろんなヨーロッパの国、アメリカの連合軍がね、この第二次世界大戦で勝ったと思ってるでしょ。その裏において情報を与えて新しい武器をね開発して資金を与えたのはユダヤ人なんですよ。それで勝ったのね。そのおかげで彼らは国が与えられるんですよ。そして1948年5月14日、彼らは自分たちの国をもう何千年ぶりに戻してそこに行くということなんですけど、ここからですよ、ここから。行ったら今までもう何千年自分たちの土地のように生きてたよね、よそ者が。だから自分たちの土地なんですよ、彼らにとっては。だからあらら、なんだか知らないけど昔の主人だっつってね、よそ者が入ってくるわけだ。その当時入ってきてもユダヤ人が住んでた場所というのはパレスティナ地区つって、そこはね人が入っていくと病気になって死ぬ土地だったのね。そこに行くと人が病気になって死ぬので、みんなそこには住まない人が。だけどユダヤ人がそこに入ると、そこに置いて人を殺していた疫病がなくなるんですよ。神様が約束してくださった土地だから、その約束の地に約束されていないものが来て住んじゃいけない。だから約束されていないものが住むと疫病がね、そしてそこには住めないということなんだけど、約束されたユダヤ人が来て住むようになったら、そこがねもう本当に素晴らしいパラダイスになるんですね。そしたら今まで私たちが住んでいたらどうしようもなかったのに、うわーパラダイスだつってもう欲しくなったんですよ。それで今もトンパチしてるでしょ。それが原因なんですよ。自分たちが住んでた時にはそこをね病気にかかって人が死ぬ死の土地だったから、彼らは逃げていたんですよ。ユダヤ人が入ってきたらそれなくなっちゃう。素晴らしいパラダイスになった。そしたら、いやいやあれはね私たちのおじいちゃんの土地だよね、ヒーヒーヒーヒーおじいちゃんの土地だよつって、それでトンパチを当てる。これがパレスティナ地区のことなんですけれど、このねアラブというのはみんなね兄弟なんですよ。それでイスラエルが入ってきた時に、入ってきたものの彼らにはね軍隊もなければ武器もないね、その時にアラブが連合軍になって彼らを攻撃した。その攻撃した時に彼ら武器ないよね。そこでね祈ったんですよ。主よ、私たちには武器がありませんね、だからあなたが私たちを助けてくださいね、もう隠れること以外はやることがないということなんですね。その時に主はねどんな兵隊を送ったと思う？イエス様が送ったね兵隊はね蜂だよ。蜂がこのアラブの最新式の そのね、戦車の中に、その穴の中に蜂が入っていくんですよ。蜂が入っていくから、これ本当だからね、ニュース調べてみても出てくる。蜂が入ってくるから、その中にいたら蜂に、ね、クマンバチみたいなやつに刺されて死ぬんだよ。だから何するかって言ったら、出てきて逃げて。蜂がもう攻撃するから。それで、イスラエルは、最新式の武器、それを全部得て、それでイスラエルの軍隊には武器が入ったんですよ。言いたいことは一つなんですよ。必要なことに整備をね、救ってくださる方なんですよ。私が不健康な時は、主を助けてくださいって言ったら、治してくださる。ソラジ。そして私の経済がどうしようもない時、主を助けてくださいと言えば、経済を豊かにできる方法を教えてくださる。いや、植えたらね、お金がドンと落ちる。それはない。私たちのイエス様はそういうことはしない。ね。この経済が豊かにできる方法を教えてくださるんですよ。ね。今回もね、素晴らしかったんだよ。うちの教会のね、ある人たちが。お金1円もなしで大きな会社と契約したんですよ。で、そのね、契約したその会社の商品は、日本に来る前から今買いたい人がたくさんいるんです。これがイエス様のなさることなんですよ。で、どうやって？私がそこの、その話を聞いて、そこの社長してるんです。そんで、日本にくださいって言ったんです、私。私の信者さんにください。そして、その社長が、私にちょっと世話になっている方ですので、OK として、この間来て、サインして、それで帰りました。その商品が欲しくてね、日本からその会社に人がいたんですよ。サインしたのは水曜日。日本の他の方がその会社を探しに行って、たどり着いたのは木曜日。すごいと思わない？イエス様なさることはそうなんですよ。イエス様のタイミングで全部を動かす。で、私には何をしてくださったか。早く連絡して、早くその社長を呼びなさい。そして早くサインしてもらいなさい。それがもうずっと来たんですよ。だからもうしょうがない。イエス様はそうしなさいって言ったからするしかない。それで祈ってそのね、感覚があったので、連絡して、そして来ていただいて、そしてサインしました。そして水曜日の夜帰りました。そしたら木曜日にあの会社に、すごいバイヤーがなんか買い付けに行ったそうです。でもその人はこう言われたそうですよ。日本の会社ともう契約全部しちゃったので、欲しいんだったらその会社で買ってください。これがイエス様のなさる技なんですよ。私がずっと言ったよね。今年信じたものが得られるよって。ずっと言ったよ、私が。ね。信じて、なんかね、おー、これすごいじゃない？と思った時、それを信じると、ね、信じて努力すると、あとは主がやってくださるんですよ。イスラエルは武器がない時に、ね、相手が吹っかけてきた戦争によって、最新式の武器をいただきました。ね、彼らは銃がない。ね、彼らは戦えない時に、主は、あんたたちは隠れてなさい。彼らは隠れるしかない。その時に、蜂を送って、そしてね、もうみんなアラブ軍が逃げた。蜂だけじゃないんだよ。今度ね、砂嵐でみんな武器を置いてまだ逃げる。そして彼らが逃げた後は砂が全部なくなった。武器だけがある。そんで武器がなかったイスラエルが裸だった時にね、イスラエルの領土がね、増えたんです。 それも自分が攻めていて、ね、増えたんじゃない。相手が攻撃してきて、そして相手が曲げたので、土地が広くなったんです。これがイエス様の勝ち方なんですよ。いいですか？イエス様は何でもできるんですよ。皆さんが願っていることが良いことであるならば。ダメですよ。泥棒するのに泥棒成功させてください。それはダメ。ね？良いことを成功させてくださいって言ったら、主はね、その人が良いことを願って成功することは、イエス様の栄光なんですよ。イエス様が私をこう祝福してくださいました。と言ったら、証ししたときに、イエス様の名前が褒めたたえられる。でもね、泥棒するのに成功させてくださいって言って、もし成功したとするわ。言えないよね。イエス様が私が泥棒するときに成功させてくださいましたとは言えないよね。だから、イエス様は、証ができないことは、成功させない。証ができることを必ず成功させてくださる方なんですよ。なんでイエス様が来た？なんでイエス様が来た？ね？経済が平和じゃない。政治が平和じゃない。ね？社会が平和じゃない。夫婦生活平和じゃない。子育て平和じゃない。じゃない、じゃない、じゃない、じゃない、じゃない。これが多いんです。だから、平和じゃない状況の中で人がね、悲しんで生きるから、イエス様は、その人の中に、その平和を与えるために、経済に、健康に、ね、社会に、家々に、家族関係に、ね、平和を与えてくださるために、平和の君、ピースメイク。このイエス様が来たんですよ。イエス様が皆さんに来ると、あらゆることに平和、このピースを与えてくださいます。このイエス様を信じて、そのイエス様が与えてくださるあらゆるピースをいただいて、そして主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。主が来てくださって皆さんと共にいるということ、ね、これが皆さんにとっての素晴らしい印になるんです。主が本当に皆さんの単体一人ぼっちではもうただただ、ね、癒しめられるしかない。ただ自分の判断、自分の好き勝手の行動、これはただ自分を、ね、追い詰めるしかない、なかった人生。そこにイエス様が、ね、来てくださるとき、喜びの知らせになるんです。ね、御使いたちが言いました。この十節のところにおいて、ね、今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アーメン。ね、印。それは布にくるまって貝羽桶に寝ておられる一人の緑子だと書いてあります。ね、この印。なんで、ね、布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子が印になるのか、ね、これ十分印になるんですね。そもそも生まれたての赤ちゃん、ちなみに昨日ですね、私の甥っ子が生まれたそうです。私の、ね、一番上の兄に、初子供、栄太郎くんと名前が付けられたそうですけれども、ね、あの可愛い、ね、大きい、ね、赤ちゃんが、ね、生まれました。本当に病院のね、清潔な、ね、綺麗な、ね、環境、なんか無菌室かなんかなんですかね、なんか、まあ、最多数の設備の中で、ね、でそれで、ね、清潔な布にくるまれて、ね、聖さんに眠ってる赤ちゃんでしたけども、それに引き換え、このイエス、この赤ちゃん、彼は、ね、布にくるまれて、これですね、そんなふわふわの布じゃないんですね、もう、ここ、動物の小屋です。ね、宿屋の中には、ね、彼が、ね、そのステイできる部屋がなかったから、だから、ね、この動物小屋に彼らは入れられて、そこでマリアは産まざるを得なかったんですね。でそれで生まれた。とりあえずそこら辺にある布でこの赤ちゃんをくるまなければいけない、ね、でそれで布、なんか包帯みたいな布、ね、さらし布のような、なんかちょっとハードな布なんですね。それにくるまれて、でそして貝羽桶に寝かされている。これ貝羽桶、ギリシャ語でファテネーというんですけども、このファテネー、当時のファテネーは、ね、岩、ね、 岩をボコッとくり抜いて、そこに、ね、穴がポコンと開いた、そこに動物の餌を入れるような、ね、そういうのがファテネー、ね、だったんですね。で、そして、ね、ですからその岩のボコンとした穴に布にくるまれて赤ちゃんが寝かせられている、ね、これただごとではないんですね。あたかも何か死を連想します。そうです、イエス様は死ぬためにこの地上に降りてこられました。イエス様は、ね、十字架でつけられて、そしてその地葬られたんですけど、まさに岩がポコンと、ね、そこに穴をうがったところに布でくるまれて埋葬された状態だったんですね。もっともイエス様は3日後にその、ね、墓から、ね、蘇ったんですけど、ね、しかし不思議なあり方だったんですね。布が、ね、くるまれている状態で、ね、まとまってそこに置かれていたって書いてあるんですけど、ちょうどですね、人間型、ね、人型になんか布がくるまれていて、そしてその、ね、中身から人だけがポコンと消えたような状態で、ね、見つかったんですね。ですから、ね、遺体をくるんだ、ね、ミイラ状にして遺体をくるんだ。ところが3日後、ペトロが、ね、その中入って見てみたら、ね、そのミイラ状のになんかシェイプが保たれたその布の塊だけがあって、その中から人間だけが見事消えてるような、ありえない、ね、そういう状態で見つかったんですね。
布団の中に入って寝てるふりをして親を騙したことない、あんたたち枕をこう置いて、そして自分は手がけてるのに親が手がけるなって言ったらね、それ親を騙すためにね、こう布団の中に人が入ってるふりをしてね、いろんなもやってない。ああ彼はね、学校が寄宿舎だったんですけれど、そういうことするから先生が棒でねトントントントン叩いて、その中に人が入っているか入ってないか、それを確認されたっていうことなんですよね。でもイエス様はね、本当にね、糊でくっつけたみたいに、イエス様が入っていた、ね、そのものだけが、ね、すっぽりとそこにあったんですよ。そして、あと、イエス様はなかったんですよね。いい？なんでそうなったか。香油を塗ったり、ね、いろんなのを知ってるんですね。イエス様を愛する人たちが。だから、もうそれがね、そういうもので、もう全部、ピタピタとくっついていて、それが剥がれない状態。こう、ギブスした時に、あれ、ギブスのあの形でそのまま残るよね。それと全く同じ。ギブスをした時に、ギブスを終わると、それ、ね、取った時にそのまんまの形だ。それと同じような形で、イエス様が、こう、くるまれていった、それは残してあった。で、残してあって、その残してあったものをね、あの当時のローマが回収して、そして、あれですよ。いろんな教会が切って持ってるんです。で、今あるもので、ね、うちが本物よ、本物よって言ってる中で、本物じゃないものもある。っていうこと、スペインにある、イエス様の頭に、ターバンにしていたもの、それは、イエス様の DNA が入っているって発表されましたよね。
先生が言ってて、でちょっとどこっていうのは覚えてないんですけども、そうなんかイエス様の血が、ね、その布にくっついていて、でそれ DNA 鑑定したところですね、なんかありえない DNA で、普通男性と女性が、ね、精子と卵子が、ね、結合して、でそれで新たな命が生まれるんですけども、その DNA ですね、男性の性染色体、ね、Y 染色体っていうんですけども、X 染色体に対して Y 染色体が、ね、入って、で、そうなんですけど、しかし、ね、そのイエス様の血の DNA が、ね、男性の力を、ね、それを、ね、一切必要としないで生まれたような形での DNA としか言いようがないんですね。ですから、乙女が身ごもって、そして、ね、イエス様がお生まれになった。まさにそういう、なんか、特殊な、そういう形で生まれたとしか言えない、そのメッセージを伝える DNA 情報の血だったということですね。で、このイエス様、この地上に乙女に 宿り、そして、ね、処女から生まれた、ね、イエス様、それも生まれたばかりの時はもうすでに死を予感するような形で、この貝羽桶に、このファテネに寝かされておりました。でこのファテネというギリシャ語、貝羽桶というギリシャ語なんですけれども、でこれもともと食べるという意味のギリシャ語で、まあ、ちょっとすいません、私書いたギリシャ語の文字があまりちっちゃくて見えないんですけども、もともと食べるという意味なんですね。貝羽桶、動物が食べることができるために掘った岩、それがこのファテネなんですけども、動物たちが食べることができるまでになってくださったんです。神の御子であられるお方が、このね、あなた方に与えられる印というんですけども、モーセに対して神様が示された印、私があなたと共にいる、これがあなたに与えられる印だ。神様はモーセに仰せられました。同じように皆さん一人一人に対しても、神はあなた方と共におられる、これが皆さんに与えられる印です。で、マタイの福音書の方においては、その名をインマヌエルと名付けられる、訳すと神はあなたと共にいるという意味です。インマヌエル、インマヌエル、神はあなたと共におられる。そしてこの羊飼いたちに与えられた印、それは、一人の緑子が布にくるまって貝羽桶に寝かされている、これがあなた方に与えられる印だ、印、それは、目印です。これがあなた方に対する救い主ですよ。主が共におられる。そしてその主はどのようなお方か。動物の餌箱に宿られた。食べることのできる。どんな動物もそこに来て食べることができる、その餌箱にイエス様が宿ってくださった。これが印です。イエス様はすべての国民、もう日本人も韓国人も、中国人も、アフリカの人も、アジア人も全部、このイエス様のところに来て、イエス様を食べることができる、そのような印、それが、あなた方に対して与えられた印です、ですからイエス様は私たち全てにとっての食物と、誠の食物となってくださったんです。聖餐式の時に、杯が分散される時、ヨハネの6章が宣言されるんですけども、そこにおいてイエス様がおっしゃること、それは、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからですって、イエス様おっしゃいました。そうです、私たちもこのイエス様に預かるとき、イエス様何をですね、イエス様のその肉体を、2000年前なんか死体から肉体を取って食べるとかそういったことはないですよ。イエス様の体は今ないんです。天に上げられて、いるんです。イエス様のに預かると、イエス様を食べるとは、すなわちイエス様の御言葉を皆さんのうちに取り入れて、そして、言葉ならキリスト、このお方を皆さんがハムハムハムハムと口ずさむことによって、皆さんはイエス様と一つとなり、イエス様が皆さんの血肉となり、そしてイエス様の罪のなき性質、聖なる性質、それが皆さんのうちに、どんどんどんどんと入っていく。ですから皆さん、どんどん聖化されていくんです。皆さん食べ物に気をつけてください。口に入るもの、これと皆さんが一体化されていくわけです。ですから、皆さんが、もう肉ばっかり食べていたら、もう肉々しい性質に、もうどんどん獣みたいに、なってしまうんですね。野菜とか、タンパク質とか、全部バランスよく食べる気なんですけれども、イエス様という誠の御言葉なるお方、このお方をハムハムハムハム食べているなら、皆さんもどんどんこのイエス様の性質を身に帯びていきます。この、イエス様のお生まれになった、これによって、天の軍勢が現れて、本当に神様を賛美しました。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、アーメン。でここですね、原文のギリシャ語の配列から見ますと、ちょっと、この訳ではないですね。キングジェームズとか、ニューキングジェームズは、もっと正しく訳したいんですけども、これですね、この地の上に平和が、とあるんですが、この平和が、それから御心が人々の間にありますように、これが正しい訳です。平和が、御心が 人々の間にありますように、ね、ですから何もある特集の選ばれた人たちだけに、ね、御心が、ね、あるようにということではなく、ね、全ての、ね、人々に対して御心がありますように、平和がありますように、ね、これが、ね、正しい訳です。皆さん一人一人が、ね、このイエス・キリストに預かる、ね、そうするならばますますキリストが皆さんのうちにどんどんと体現化されていきます。このイエス・キリスト、乙女から生まれ、そしてこの動物の餌箱に宿り、皆さんと共にいるという印を与えられた。今皆さんと共にいますイエス様が。そしてこのイエス様を信じるならば、どんどんと皆さんのうちにイエス様が現実化されて、実際に世界を、ね、皆さんの身の回りを動かしていきます。皆さんの体が癒され、皆さんの人生が癒され、もう本当に癒されていった人が、ね、ここもう癒されてきた人ばかりですね。皆さん一人一人本当に悪どい生活から、無意味な生活からあがなわれて、買い戻されて、そして今こうしてイエス様にある誠の人生、ね、素晴らしい歩みをしていくようになりました。本当に喜びの知らせ、それがこのクリスマスです。どうか本当にこのイエス様にある喜び、これに預かりつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さん祈る時をしたいと思います。それぞれいただいた御言葉から、いただいた祝福、いただいた戒め、それぞれを握りしめてしばし御前で祈る時をしたいと思います。主よ、あなたが本当に私たちに食べられる形で、それも動物の餌を置くその岩の掘った穴に、様あなたが布にくるまれて宿ってくださったことを感謝いたします。羊飼いたち、彼らは本当に羊たちを食べさせるためにあちらこちらと苦労して食べ物を探し、水飲み場を探して行く、そこに御使いたちが現れました。本当に私たちもイエス様、牧者として誠の食物イエス様へと導いていくことができる私たち友のでありますように、誠の食物であるイエス様へと私たちもこの牧者として導いて、そうして主を羊たちを養っているうちに、そこにこの大いなるきらびやかな喜びの知らせが届いてきます。本当に今年それを味わった一人一人がおりますことを感謝いたします。本当にあなたによって救い出されました。あなたによって奇跡的に助かりました。あなたによって奇跡的な導きによって、主を本当に素晴らしい商品へと導かれました。主をあなたを褒めたたえ感謝いたします。誠にあなたを信じる者にはこのように実際に働いて報いてくださる主であることを感謝いたします。ますますあなたを信じ、あなたに信頼して、あなたにあって歩んでいく私たちであり、また来年さらにあなたの恵みの深みへとこぎ出し、恵みの深い富、宝、それらをどんどんと物にしていく一人一人でありますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。